Good evening, you are listening to WRFL Piabana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 PM to 7 PM. Today the show is hosted by Mukiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We speak in Japanese as we connect the US to Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in their daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you.
こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなしの時間です。はるかなしはアメリカ、リノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRF からお届けしていますが、ただいまの収録時間は2026年1月28日、水曜日の午後2時過ぎです。リュウタさんは今日は大阪から、ムイコは京都から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は大阪なんですね。
そうですね。もう東京の方は、東京の方はって言うとあれですが、大学の授業の週は終わったので。
あ、もう、じゃあ日本は割と大学は1月いっぱい、普通の授業は、これから入試を始まりますけどっていうところですかね。大阪と、東京を往復されていて、大阪にいるときに何が変わりますか？例えば言葉とか、前もなんかちょっといろいろこう言葉の違いは あるということでしたけども、自分の行動とか言葉とかやり取りとか歩く速度はどうですか？
特になんかあるわけでもない気もしますが
都会だったら変わんないか。
大阪と東京の一番の違いで一番困るのはエスカレーターの立つ方向が逆ってやつですね。
どっちがどっちやったら、京都ってなんか中途半端な感じですね。
京都は多分、結構左、東京と同じで関東と同じで左に立つ人が多いんですけど、大阪は右、
大阪どっち、
右ですね。左を歩く人を通すんですね。
私神戸に通っていたから、大学右に立ちますね。なんか左開ける感じになるけど、大阪はそういう感じってことですね。
大阪は右に立って左を開けますね。
開ける。
東京は左に立って右を開ける、
うん、歩く速度とか同じぐらいですか？私京都から大阪に行くと、大阪の真ん中とか梅田とか道早いなとか思ってしまうんですけど、みんな忙しいなと思うんですけど、
自分自身は別にあんま変わんないですねしかも新大阪で勤め先は東京駅からすぐ近くで、もう地下鉄一駅ぐらいのとこなので、
うん、
割と東京の都心なので、そんなに違いを感じないかな。
そうか、りゅうたさんでいつも毎週話してるけど、歩く速度って知らないので、りゅうたさんがトラララって歩いてるのか、タンタンタンタンタンっていう感じか知らないんですけど、
割と駅の中とかは結構早歩きで歩いてますね。
そうなんだ。
シカゴとかは割とみんな歩くの早いって言われるんですよね。寒いからかもしれないんですけど。
アーバナシャンペーンどうですかね。
アーバナシャンペーンはちょっとわかんないけど、シカゴは早いって言いますね。で、外が寒いからとかいろいろ理由はあるのかもしれないですけど、もしかすると東京に比べても早いかもしれないっていうか、東京で一番早足で歩いてる人ぐらいの速さで同じぐらいで歩いてるかも。
私ゆっくり歩くので、最近ちょっと早歩いてみようっていう試みをしてるんですけど、なかなかそうはいかないですね。なんかいろいろ見てしまってっていう感じで。でもアバナシャンペーン、今今週も先週もすごい寒いんですね。なんか続いてる感じですけど、最高でも摂氏でマイナス8度とか6度とか、最低20度、今週ちょっとマシかなと思っても15度から20度ぐらいです。ちょっと長くないですか、その寒さが続く期間が。
そうですね。でも寒波、日本もなんか寒波って言われてますけど、割と多分シャンペーンアバナだけじゃなくて、アメリカの、北の方、北東の方は寒波が来ていて、ウィンターストームとか来てて、結構雪降ったりとかもしているところも多いですね。
ニューヨークとかもすごい寒いくって、死者が出てるっていうような、寒さのせいかどうかわからないけど死者が出ているというようなことが新聞とかにも載ってましたけれども、皆さんそれぞれの場所はいかがお過ごしでしょうか。ということで、今日この放送 収録は日本の時間の水曜日ですけど、放送が金曜日、現地の金曜日、アーバンでの金曜日、そのちょうど放送が配信はるかなショーが終わった瞬間、それを待ってというわけではないんですけど、IMC でコンサートが開かれているんですね、開かれるんですね。でそのコンサートがストライドシェルターファンドライザーコンサートということで、このホームレスのシェルターを支援するコンサートが開催されるって、6時半が、こう開いて、で7時から開演みたいなんですけども、こういうライブって今までありましたかね。あんまり全然私も気づいてなくって、多分先週にはもう告知されてたと思うんですが、ルートさん、ここ気づかれてました、こういうのがあるって。
まあ、いろんな方法でこういろんな団体のファンドライザーっていうのはやってるんですけど、そうですね、
スマイルポライトリーのこう地域情報の中で、1月22日の、午前10時ですかな、それでそのストライドホームレスシェルターを支援するコンサートに参加しようっていうふうに書かれていて、で、まあ、英語で書かれてるんですけど、その中に、まあ、ものすごいこの冬は寒さが続いていて、こうホームレスの人々の安全を守るためにこう利用しやすいシェルターがとっても大切ですと、まあ、利用しやすいっていうのはいろいろ制限があったりとか、いつ空いてるかということだと思うんですが、でそこになんか残念ながらそのボーター有権者の人は最近なんかこうシェルターを応援するための固定資産税の増税を承認しないことを決定した、でそれでコミュニティ支援がなければこのこういろんなサービスが閉鎖される可能性があるので、募金コンサートとかに参加して、この運営を継続を支援していきましょうというふうに書いてあったんですけど、なかなか難しいですね、そのホームレスのシェルターをどう継続させていくかっていうことは、
そうですね、まあ、このストライズは、シャンペーンタウンシップの方で運営しているシェルターなので、公的資金が入って運営されているところではあると思うんですけど、まあ、それをそこに支出を回すための増税案が投票で否決されたっていう、住民投票で否決されたっていうことですよね。で何か前もその議会の話とか投票の話とかってお話ししましたけど、アメリカは何かてかその住民税っていうか、そこに住んでる人から集めた税を何かに使うっていう時に、日本でもそれをするには条例が必要なんですけど、実際はだから図書館、例えば公共図書館に税金使って公共図書館を建てますっていうのも実は条例決めてやってるんですけど、日本の場合はやっぱりそれ市区町村の議会で議決された予算っていうのが回せるのに対して、アメリカの場合一番ちっちゃい単位ではその全部住民投票、割と全部住民投票だったりするんですよね。増税して学校の予算を増やすかどうかみたいなのも住民投票にかけられたりとか、だからそのアメリカの投票日に投票することが多いっていうのはそういう理由もちょっと
あります。あ、そうか、投票日に他のなんていうかこの事案に関して賛成か反対かとか、そういう細かい細かいって言ったら変ですけど、一点一点についての、住民の意思表示みたいなのができるっていうことなんですね。
そうですね。
で、その学区、小学校とかの学区の中で、この学区の委員会の人たちがこれをどうするかとか、そういう、問いをしたりとか、そういうのも入ってるんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね。でも、まあ、その話を戻すと、その、ホームレスシェルター、まあ、寒いし、冬の間、ずっと開き続けてないといけないんですけど、予算が足りないっていうことで、まあ、今回、そうですね、 IMC で、このあと7時からコンサートがあります。10ドルの寄付、最低10ドルの寄付をしていただけると嬉しいなっていうことですね。
でその、寄付だけじゃなくて、衣服、あったかいコートとか食べ物とか、そういうのも受け付けたりしますっていうことで、 ただそのね、逆に言うとこんな寒い時にそこのコンサートに行くっていう、それ自体はそんな誰でもできることじゃないかもしれないので、ただ、ドネーションもオンラインとかで受け付けますということなので、このスマイルポライトリーの記事のところにリンクとかも書いてあったので、それをちょっとはるかの章のポッドキャストの方にもアップしておこうと思います。それでこのエマージェントなシェルターをに関して、いろんなところが支援とかをしてたりをしていて、それでシティオブシャンペーンの方のホームページにも先週1月22日にアップデートされていて、そのホームレスっていうか、この冬に家がないとかいろいろ困窮しているとか、そういう人がこの寒さでこう夜過ごすところがなかったり、昼間にしても昼間でも氷点下、以下なので、でそういうところにいろんな行く場所があったり、あるいは図書館とかもそうですけれども、夏は、暑すぎてクーラーが効いてますよとか、冬はそこに行けば、一応暖を取ることができますよとか、そういういろんな場所が書かれています。でそこで何かこういろいろこう情報を得ることもできるし、家族子ども向けのシェルターっていうのがあったり、そのどこどこの学区に通う子どもたち家族向けだったり、このいろいろ条件って言ったら変ですけど、合わせた支援が必ずしもこう公的な支援だけじゃなくて NPO の支援とかも含めてあるので、こういうのを見ると、家がこの冬どうしようかっていう人だけじゃなくて、この地域が住民そこに住んでいる人をとどうこう みんなでこう生き延びできることができるかということをどういうふうに考えているか、どういう、こうスタンスで考えているかということも見えてくるので、一度このホームページとかいろんなサイトを見て情報を、あ、こういう活動があるんだな、あるいはボランティアがで自分もできるかもしれないなとか、こういう支援のあり方も可能なんだっていう意味で見てみるのもいいんじゃないかなと思います。合わせてはるかの章のポッドキャストにアップをしておきたいと思います。それでりょうたさん、私この、記事を見ながら、それだけじゃなくて、他の記事もこう見てるうちに、金土とシャンペーンでなんか友愛婚っていう、これ何ですかね、イベントがあって、なんかすごく変ですよ、面白そうだなと思ったんですけど、この、記事っていうかこのイベントは何でしょうか。
はい、そうですね、友愛婚っていうのが今年で3回目になって3年目かな、なってことで、今年はイリノイカンファレンスセンターアイホテルに併設されている、キャンパスの南の方にアイホテル&コンベンションセンターっていうのがありますが、そこで今回は開催するっていうことでした。でこれはアニメとコミックのコンベンションっていうことで、アメリカでコンベンションっていうと、特に、SF サイファイとかアニメとかコミックのコンベンションっていうとファンの集まりみたいな、そういう意味がありますね。学会とかももちろんコンベンションって呼ぶときありますけど、アニメとかコミックとかそういうサイファイとかポピュラーカルチャーのコンベンションっていうのはファンの集まりみたいなことがあります。で、コミックコンはサンディエゴでやってる、その名もコミックコンっていう、コミコンって略して呼びますが、それが多分アメリカでっていうか世界で一番大きいぐらいのイベントで、でももちろんそこに毎年行くのは大変なので、結構各地で、それぞれの地域ごとのちっちゃいイベントがやってたりしますし、多分最近はもともとのそのフォーカスだったコミックもともとは多分いわゆるアメコミとか呼ばれるものだと思うんですけど、とかだけじゃなくてアニメとかも人気、いろいろ人気なので、かなり各地で増えてるんじゃないかなと思います、地域ごとのそういうコンベンションが。
ああ、 え、あの、じゃあコミコンのコンはコンベンションなんですね。
そうですね。
基本的なことを聞いてすみません。で、なんかそのあの記事とかに書いてあったのはコスプレとかゲームとかでパネルディスカッション、こうきっとそういうこうゲストとか呼んでた、あとパフォーマンスとか、そういうこうライブみたいなとかも書いてあって、これなんか盛りだくさんなんですけど、基本的にコミコンって言った時になんかどういう、さっきそのファンダムっていうか、こうファンが集まってこういろんな思いの丈を共有していくっていう、こうイメージがありますけど、どういうものがあるのがコミコンなんですかね。こう売ってたりもするんですか、なんか。
そうですね、多分大きいのは、あの大きいのはそのパネルとかなんですけど、で、あのもっと大都市でやるのとか、そのサンディエゴのコミコンとかになると、あのあるいはローカルのなのにも、あの1人2人は来ることありますが、有名作品の作者とかそういった人が来て講演をしたり対談をしたりとか、あるいは場所によってはあの大きい会社の新製品、新作品の発表会があったりとか、まあそういうのがまあパネルって呼ばれるものですけれども、それ以外にもそうですね、関係するその音楽とかダンスとかのパフォーマンスだったりとか、まああのコスプレも多分昔から文化としてはあるんですが、アニメ、最近は多分日本とか、あの東アジア初のアニメのコス、アニメとかゲームのコスプレとかもあるので、より盛り上がってるんじゃないかなと思いますし、あとはあのベンダーがブースを出していて、これはまあいろいろで、多分オフィシャルなその出版社が出してることもあれば、あのまあいわゆる同人誌とか同人グッズを作ってるような人たちが個人とかサークルでブースを出してるってこともあると思います。
じゃあ日本語でコミケとかコミックマーケットって呼ばれるものも、ある意味このコミコンの一種みたいな。
そうですね、多分あのそういうファンが集まる場を作るっていう意味では、多分もともとそのアメリカでやってたコミコンとか SF のサイエンスフィクションのコンみたいなのを若干真似するような形で始まってるのかなとは思うんですけど、日本でまあコミックマーケットってっていうのが一番有名で、まあいろいろローカルでもやってたりしますが、はまああの同人誌の即売会がメインのこと多いですね。アメリカのコミックコンは特にあのパネルとかの方がメインなことが多いかもしれないです。
じゃあ来る人は、あの自分がいろいろこう好きだっていうファンの人が多い、あるいは自分も作って売りに来るみたいな人も。
そうですね、まあ、あのベンダーとして来る人っていうのもいると思いますし、でも多分あの日本のそういう同人誌即売会だと、やっぱり自分もその、なんていうかな、まあ、あの同人誌のある意味交換会の大きいようなものなので、それを目当てに来る人がほとんどですが、あのアメリカのコンはあのそういう対談とかインタビューとかを聞きに来るとか、ライブを見に来るとか、そういう人もかなり大多数を占めるはずです。
ああ、じゃあこの UI コンっていうのも、あの結構ブースが100以上かな、なんかあったりするので、でゲストとかも来るので、いろんな楽しみ方ができるのかなっていう、それが、このも、放送配信される日の金曜日のお昼からやっていて、これ結構夜遅くまでやってますよね。11時とかになった、
そうですね、まあ、あのいろいろあのいろんなイベント含めてこの時間だと思うんですけど、そうですね、金曜日1月30日は午後1時から夜11時と、それから土曜日31日朝10時から夜の11時までということになってます。
わあ、なんか丸ごと楽しみそう、一日丸ごと楽しめそうなイベントが、シャンペンであります、ということで、ちょっと音楽を入れて話をと続けていこうと思います。どうぞ。